ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。
はい、
今日は番組の予告編このコーナーの予告編でもですね、予告をさせていただいたようにですね、
はい、
まあキャプテンが登場ということなんですけども、はい、ちなみに動画の再生回数が、まず閲覧回数が1万7000近い、メディアの再生回数は5300ぐらい、
たくさんの方が、
ね、見ていただきまして、
ありがとうございます。
はい、めっちゃ語ったインタビューでしたけどね、みゆき選手もね、
お早く聞きたい、
まあ、時間いっぱいまでなんとか編集して、
おいい感じに
お届けしたいと思います。ではお聞きください。ゴーゴーレノファ、今日はみゆき選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今11節が終わったところ、4分の1が終わったところなんですけど、振り返ってみてどうですか、全ての試合で出場してますけど今シーズン。
そうです、まあこういろんな勝ち方もしましたし、まあいろんな負け方もしましたし、うん、追いつかれ方だったりとか追いつき方だったりとか、なかなか経験できないような、
うん、
こう経験をギュッと11試合でやったなっていうのを感じてます。
チーム的にもみゆき選手的にも非常に濃い11試合ですよね。
そうですね、まあ、キャンプからそうですけど、
うん、
なんかずっと本当サッカーにこうサッカーのことを考えてるなっていうのはふと我に返ると思います。またサッカーのこと考えてんなみたいな
それは昨シーズンまでの自分とはまたちょっと違う部分だったりするんでしょうか。
かなり違うと思います。うん、まあ、下さんの一言一言が意味深、なんでこれをこのタイミングで言うんだろうなみたいな、この一言に何があったんだろうなみたいなのとか、うん、結構いろいろあるんで、僕自身はこう小野田の行き帰り、うん、早いっす1時間が、
いやそれ他の選手もでも言ってたんですよ。
あ、やっぱそうっすか。みんな多分そうだと思います。今日の練習じゃ例えば終わって帰るときに、うん、何を狙ってて、
うん、
自分たちは何をこうしなきゃいけないんだろうなって思いながら帰ってたら、うん、まあ、大体もう浅田インター降りて9号にぶつかるぐらいです、
うん、
はい、
でうちの近くまで帰るみたいな。
そうっす、
はい、近いんですよ、はい、どことは言えんけど、
はい、
で他の選手が言ってたのは、今までは車の中では、まあ、割とくだらない別の話をしてたんだけど、今本当にサッカーの話が多いっていうの言ってましたね。
そうですね、まあ、今もお風呂入って、うん、まあ、なんかアドだったりとか、うん、トリー君だったりとかサッカーの話チラッとして、あれ下さん言ってたけど本当にあるなるねみたいな、ああなったらじゃあこうしようねみたいなのとか、結構そこら中でロッカールームしかり、トレーニングルームで筋トレの合間しかり、うん、あれさみたいな、結構みんな周り見渡してみれば自分だけじゃねえなっていうサッカーのこと考えてって結構思う時はあります。
でも下田監督の言葉とか考え方とかって割と理論立ててて、言葉もロジカルな感じがするけど、うん、実は意味深な部分もあるのね、考えさせる部分。
そうですね、まあその説明までしてくれた上でこう課題みたいなのを投げかけてきてくれたりとか、うん、こういうのができたけどこういうのができなかったよねみたいな感じで、じゃあこういう風にしようよって言った時に、こういう風にするためにどうしたらいいまではこう言ってくれる時と言ってくれなかったりとか、うん、自分がこう思ってることがあって、下さん俺こう思ってんすけどみたいな、あいいんじゃないみたいな、そっから先なんですけど、いいんじゃないって言った後に、けど俺はこう思うけどねみたいな、ボソッとこうああそんな考え方ねみたいなで考えて、ああ下さん言ってたのこれかなみたいなっていうのが結構毎日続いてます今のところ。
同じセントラルミッドフィルダーでも、あの開幕から4節までと、あと5節以降ってアンカーの位置まで下がってるじゃないですか。そのなんて言うんだろう、切り替えとあと守備への意識とかっていうのは、その三木選手の中では どんな感じなんですか。
まあ、あんまりその守備に対して自分が1枚抜かれたからってどうこうなってきたわけじゃなかったんですね。やっぱ後ろの選手だったりとか、それこそアンカーにいてくれた選手、4節もやった佐藤健太郎選手が1枚壁になって、自分がスコーンって行かれても必ずカバーしてもらってたんで、っていうのをいろいろ考えて、自分が抜かれたらピンチになるなと、アンカーやりだしてからは。やっぱそこでやっぱ責任だったりとか、行くタイミングだったりとか、まあ、あとは 後ろの声を結構聞くようになったのが一つあるかな。高大さんだったりとか坪さんの声っていうのはうるさいぐらい常に後ろからやんやん言われてるんで、右だ左だ行くんだ行かないんだとか、結構そういうのも含めて自分だけが見てる映像だったら見えてない部分だったりとか、行くタイミングだったり間違える時もあるんで、けどそこをまた坪さん高大さんからこうここもここもここもって言われると、あとは判断のところになってくるんで、それはかなり今勉強してるっていうか、こう自分の中でチャレンジしてます、いろいろと。
神の声が聞こえるようになってるね、より近くでね、
はい、前まではこ う, うるせえなみたいな感じで思ってやってたっすけど今はかなり助けてもらってます。
でもね、さっきこのインタビューの前に実は下田監督にみゆき選手のことについてちょっと聞いたんですよ。今からインタビューするからって言ったら、うん、やっぱり守備の意識も高くなったし、どんどん成長してるけど、あとは、よりそのボールの供給に関してもうみゆきのところに行ったらいいところに必ず出してくれるっていうところまで行ってほしいっていうふうに言ってました。
そうですね、まあ、それも含めて今こう自分でこうチャレンジをしてるとこ、駆け引きで負けないようにしてるとこだったりとか、引っ掛けてやろうって思ってるプレーを、前まではその1個前のポジションでやってたんで、引っ掛かってもセンターバックだったりとかサイドバックだったりとか、そこに対して駆け引きをしてて、じゃあ今はその1段降りたからこうボランチと駆け引きしたりとか、相手のサイドハーフと駆け引きしたりしなきゃいけなくなって、まあ下さんにここ通ったらめっちゃチャンスになるんです、うん、だから自分は1個持ち出したりとか1個待ったりしてチャレンジしたけど、じゃあ向こうも駆け引きして、じゃあ駆け引き負けして読まれてカットされた。ただ自分の中ではすんなりミスしてるわけではなかったりとかっていうのがあって、で下さん分かるよって、気持ちはすごい分かるみたいな、けどなんかまあ一言言われたのが、もう背負いすぎなくていいよって、今コンディションいい選手が前にもいるから、その人たちにいい状況でもらうのは一番だけど、そうじゃなかった時にそのタイミングはやめていいみたいな、前まではちょっと前に前にっていうのでそういうのチャレンジしてもらってたけど、今やっといろんなことが落ち着いてきて、ある程度こうやりたいサッカーとかも安定してきた中で、まあミユのその気持ちはすごくわかるから、全部がやめなくてもいいけど、まあ割合を下げていいんじゃないかっていう、 100% に近いぐらいのパスを常に出せるっていうのを1個持ってもいいんじゃないみたいな感じで言われて、ああアンカーとトップ下って、まあ、1個前のとこってこんな違うんだなっていうのを今ちょっとすごく感じて、じゃあ1個前に出てるインサイドハーフの人たちはそんなこと言われてないんですよ、うんうんうん、逆にチャレンジしろって、もっとこうここに足元にぶつけてとか、
うん、
もっとここに出せみたいな、なんでシンプルに後ろ下げるんだみたいな、前狙えみたいな、逆にそっちのチャレンジの方を言われてて、僕は逆のこと言われてて、
うんうんうん、
なんか結構あこんな高が 10m ぐらいしか変わんないのにここまで言うこと違うんだなっていうのは考えながら、ただ全部がこう安牌にプレーしたら自分じゃなくなっちゃうんで、自分の中では下げたくないけど下げなきゃいけないなっていう部分だったりとか、逆に自分が通しちゃえば何も言われないなっていう気持ちも3分の1ぐらい持ってはいるっす。
その辺を含んで次のちょっと甲府戦は見ていきたいなと思うんですけど、なんと上野監督が就任して初めてが山口ってことになるから、これに関してはもう一言もあっとかなきゃいけないなと思うんですけど。
そうです、まあ自分はチームがない中で上野さんに拾ってもらって
2016年、
はい、ここを今この立場に立たせてもらってるっていうのは、まあ、自分の中でも感謝の気持ちは持ってはいるんですけど、うん、上野さんになったからこそ今自分はここでこういうプレーをしているっていうのをはっきり示せるぐらい、まあ、結果だったりとか、まずチームが勝つことが一番だと思うんで、それこそ下さんに言われてることを実践した上で勝って恩返ししたいなっていうのが一番あるので、まあ僕自身5年ぶりぐらいに甲子園に帰るんで、
うん、本当よ、
ちょっと舞い上がる気持ちもあるんですけど、はい、舞い上がった時には必ず悪いプレーをしているので気持ちを抑えた上で、はい、しっかりそこをバランス取って、まずチームのことを一番に考えてプレーしたいなと思います。
リスナーさん、サポーターさんにメッセージお願いします。
まあ、今、うん、悪くない11節だったと思うんですけど、ここから先もっと成長しなきゃ自分たちはいけないと思ってますし、もっと新たなことにチャレンジするので、まあ、ぜひまた自分たちの背中を押してもらって、自分たちの勢いがどんどんどんどん出てくるように自分たちも頑張るので、スタジアムに足を運んでください。よろしくお願いします。
はい、三木選手でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
甲府戦の前に話して、はい、今週の火曜日にね、うんうん、今度中3日ですからね、京都がね。
そうですね、
しんどいですけどね。
うん、大変だろうな。
まあ、火曜日は監督ともね、まあ、囲みもありましたし、その後にみゆき選手のインタビューの前に監督とちょっと2人で話す時間もありましたしね、いろいろ監督考えてることとかね、みゆき選手の思いみたいなのも聞きましたけど、
うん
まあ、多分でなんですけど、今ねその4節までのポジションと5節からのポジションがまたちょっと違っている部分 で、うんうん、でそもそもトップ下あたりでを意識して自分で作って、はい、ゆきっていう選手が出来上がってきてるのに、うん、また一つまた一つ下がってくると、うんうん、多分悩むことも多いと思うんですよ。
あ、また違った悩みを。
そうそう、これでいいのかあれで、あれじゃいけんのかっていうのかね、うんうん、で下がれば守備の意識も高く当然しなきゃいけないし、うんうん、チャレンジアンドカバーみたいなっていうのもディフェンダーほどじゃないにしてもね、
うんうん、
当然やっていかなきゃいけないんで、
ね、うん、
そこの部分を意識しながら、監督はもうその部分はとても高く できてるし、技術的にも問題 ほとんどないっていうふうにおっしゃってましたしね、みゆき選手に関しては、うんうん、であとはもうより精度の高い出しどころ、うん、今以上にね。
そうですね。
いやそれはそうよ、監督は今以上のものを必ず求めるからね、うんうん、今できてないっていうわけじゃなくてね、
そう期待して、
うんうん、そうですね。で、甲府戦を迎えて、
はい、
ね、先制されましたけれども、
ですけども、
うん、セットプレーからね、うんうん、渡辺選手が取ってくれましたね。渡辺選手はその夜にちょっと連絡取ったんですけど、はい、この悔しさは京都で返しますっていう風に言ってましたからね。
心強い、頼もしい。
勝てなかったの悔しいけど、
うん、
同点ゴールナイスだったねっていう話はしたんですけど、うんうん、だ照れますねとか
ま
あ雰囲気はね悪くないと思うし、うん、調子の悪い甲府って言っても甲府もしんどいですよね。ルヴァンカップもあるしね、試合数多いんですよ。しんどいのは分かるんだけど、まあ調子が悪いとはいえ相手の本拠に行って、まあ、勝ち点取ってきましたから ね、それも追いつく形でね、
うんうん、
ここはもう前向きに捉えて、ね、次の京都戦でしっかり勝ち点3、
はい、
取って帰ってきてもらいたいですよね、うん、黒眼鏡さんもまたね、長いリポートどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
完全に今日がハッピーハッピーフライデーの日だということを忘れてました。過去笑いとかってね、先ほど甲府から戻ってきましたということ、う
ん、おー、おかえりなさい、
ね、お疲れ様。200人ぐらいね行ってたみたいです
けどね。ですね、みたいですね、
うん、当日行ってたあの人からLINE もらいました。200人ぐらいおるよとかってもらいましたけどね。
私もツイッターで情報をチェックしてました、
うん、あ、そうですか、
うん、
ね、上野監督も最後挨拶したりとかね、
そう、感動的な、うん、走ってサポーターの前に、
ね、くしくも、うん、その着任して初めての試合が山口の試合でしたからね、
うんうんうん、
まあ、小塚選手と島川選手が出なかったのはちょっと残念だったですけども、うん、いろんな、いろんな、まあ、因縁っていうことじゃないんだけど、うん、いろんな関わりがまあね、なくはないチームだから、
うんうん、
それも監督のことで言ったら関わりめっちゃあるチームだ
から、ね、そうですよね、
いろんな、
う
ん、あの見どころありましたけどね、うん、今日のインタビューのダイジェストは明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。